他のものは食べていいよ、そんな言い方で神様言われたのだろうか。遡って見てみます。2章の16節で神様はこう命じて言われています。あなたは園のどの木からでも心のままに取って食べてよろしい。許可されたではないんです。心のままに取って食べてよろしい。本当に愛に満ちて、あなたを信頼している、あなたの心のままに食べていい。食べ過ぎて亡くなってとか、お腹壊してとか、そういう注意は一切言われない。自分で自己管理し、食べたい。あなたが自分のコントロールして食べなさい。許可制ではないんです。自分でしっかりと自分を管理してやっていっていいよ。私は信頼しているよ。ところが、取って食べるからって言われたんですかっていう、その縛りつけるような言葉に反応して、いやいやいや、許されてはいるんですよ、愛されてるから許されているのに、そうじゃない、いや、それはダメじゃないんですけど、これはダメなんですよ。ヘビの言葉に、あるいはもしかしたらヘビがそう語ったのも、取って食べるときっと死ぬであろう、え、そんな怖いことがあるの、それは困ったことだ、その恐ろしい念だけにとらわれて、いや、他は許されてるんですけど、この園の、それも中央の実、本当は命の木は禁じられてないんですね、あの真ん中にあるもの怖いから近づいちゃダメだ、禁止されているっていう、その神様の厳しい面だけにとらわれて、触れるな、そういうような本当に不自由さ、自由を失った、命を失った、その面だけにとらわれているにもかかわらず、死んではいけないから、本当に神様が愛を持って、これを食べると死ぬ、だから愛するあなたが死んでほしくはないという、その愛の求め、その部分に死んではいけない、弱められている。そしてだんだんだんだん神様の愛が薄れているエヴァの姿があからさまにされてしまうんです。御言葉にとどまっているように見えて、その御言葉の奥にある神様の愛、そこにはとどまってなかった。ただ機械的に、義務的に、そうではいけないと、そういうとどまり方をしていて、その御言葉にある愛にはとどまってなかった。イエス様は私たちに、御言葉に、私の言葉のうちにいなさいと言われた、その後で、私のうちにいなさいと言われ、愛のうちにいなさいと言われました。でも残念ながらエヴァは御言葉のうちにはあったけども、愛のうちにはなかった。神様のうちにはなかった。そして御言葉を守ろうとするがゆえに、かえって神様にから離れて、あれに触れてはいけない、死んではいけないから、こんなふうに御言葉を機械的に受け取ろうとして、かえってその御言葉にある愛と恵みを忘れ去ってしまう。そして御言葉が御言葉でなくなってしまった状況に陥ってしまったんです。神様の愛が中心になければ、どれだけ祈っていても、聖書の言葉を読んでいても、ただただかえって私たちを縛りつけて苦しめて、私たちは本当に命をも失ってしまうということがあり得る。そうではない。特にこのお方が愛を持って私たちを導き、その言葉を語ってくださるか。十字架の死にかかられても、 弟子たちが裏切ろうとも御言葉を語り続け、また私たちへの許しを祈られた。どこまでもこのお方はその愛を中心に置いてくださる。そしてこのお方ご自身が、イエス様ご自身がまたその愛のゆえに御言葉から離れず、悪魔の言葉には耳を貸さない。40日40夜諸侯たち、アラノで過ごされたイエス様のもとにサタンが誘惑を仕掛けてきました。しかしイエス様は御言葉から決して離れず、サタンよ退け、主ならあなたの神を拝し、ただ神のみに仕えよ。そしてサタンを退けました。その言葉に耳を貸してはいけない、退けなければいけない。シャケバは蛇を退けないで、スッと心の中にその言葉を入れてしまったんですね。愛がなくなり、恵みがなくなり、ただその御言葉を機械的に義務的にしか捉えていない。それでも活動的に歩むことはできるかもしれません。例えばエホバの証人や統一教会というそういう人たちはとても熱心に活動し、まあ、時にはいや本当に私たちもあれぐらい熱心にできたらっていう人がもしかしたらあるかもしれませんが、しかし彼らの表情はどこか機械的で正義が見られない、愛にとどまっていない。その人たちはどれだけその見た目が素晴らしく見えたとしても、実は本当の命がない。私はその中にいましたから、本当にその内部が実はどれだけ命が失われていて、みんなが本当にボロボロになっているか、恐ろしいことにそれを思い起こします。しかし今また問われます。じゃあ今はどうなのだ。エデンの園の中央に命の木と善悪の木があるように、私の生活の中央に神様の愛と命があるだろうか。愛のゆえに礼拝を捧げ、愛のゆえに御言葉にとどまろうとしているのか、それともいや恐ろしさのゆえに御言葉が真ん中になければ、そういう機械的に義務的に礼拝を捧げ、御言葉や祈りを捧げるというような、そういうことにはなっていないだろうか。そして真ん中が実は空洞になっていて、命の息が吹き入れられなくて、ただの土の土くれにしかなっていない、そういう滅びの中を歩んではいないだろうか。どうしてこんなに御言葉御言葉と思って歩んでいるのに、私は枯れていくのだろうかというような、そんなことにはなっていないだろうか。本当にエヴァはそのような真ん中に神様の愛がなかったということところを蛇に捉えられて、蛇は言うんですね。あなたは決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知る者となることを神は知っておられるのです。神のようになる。もちろん私たちが神のようになる、それを望んでそれを求めることはどうだろうと思いますが、その理由は神のようになってはいけないということではないんです。すでにアダムとエヴァは神の形として作られ、そのように導き養われているんです。わざわざ蛇から言われて、それを取って食べると神のようになりますよ言われなくても、そしてそれを取って食べなくても、彼らはすでに神のようになることを約束されているんです。愛を忘れて恵みを忘れてしまった者は、自分は神のようにない、私はただの哀れみでこうしているから何とかしがみついてやっていかなければいけない、そうではない、 私たちは神の形として作られ、また御子の血によって救われ、神の相続人、キリストに似たものと変えられると聖書は何度も約束しています。神様は御子の命を与えてまで私たちを神のようにしてくださる、神同様の身分を与えてくださる。愛と恵みを選び取るか、それともそれを信じないで自分の力で神様から離れて神の形になろうとするか、それで大きく命と死との分かれになります。神様は私たちを本当に信頼し、あとご自分のなされたことを確実に果たされるため、